建築系ラジオです。今日はですね、東京大学の都市工学科の中で都市デザイン研究室を修了して、で博士論文を提出して、その博士論文が、日本都市計画学会の論文奨励賞に見事受賞した江口久美さんにお話をお伺いしたいと思います。で江口さんは、最近はいつもフランスにいらっしゃって、それで今日たまたま、研究室に戻っていて、受賞式があるということで、その時にちょっとお話を、どういうことを研究されたのかということを、お伺いしたいなと思って、来ていただきました。まあ、僕もパリにいましたので、江口さん の, その研究は1890年代から1930年代ということで、僕は全然知らなかったことを研究されていて、そのあたりのことをぜひ、お話しいただければと思います。じゃあまず自己紹介から、江口さんの方からお願いいたします。
江口久美です。本日はどうもよろしくお願いいたします。私の、所属なんですけれども、現在その、西村県の方では、先端県というところで、都市保全システムで客員研究員を務めております。でも本拠地はフランスにありまして、2011年の9月からフランス政府給費研修生として、CNRS というフランス国立科学研究センターの建築都市都市環境研究室ラビューというところなんですけれども、そこでのフィリップ・ボナン先生のところで、客員研究員を務めております。また、京都の国際日本文化研究センターの方で同じくボナン先生のプロジェクト、日仏の空間語彙という出版プロジェクトに関わっておりまして、そちらの方で共同研究員を、今月までなんですけど務めております。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。それとまずは受賞おめでとうございます。
どうもありがとうございます。西村先生、久保田先生はじめ助教の皆様に大変お世話になりましたことをこの場を借りてお礼を申し上げさせていただきます。ありがとうございました。
はい、今自己紹介でもしていただいて、結構所属がたくさんあるんですよね。でそもそも、僕も先端系の所属なんですが、同じ所属なんですけど、向こうで、顔を合わすというか、フランスに普段いらっしゃるので、なかなかお会いする機会も、ないと。それで、特にその中で、CNRS、CNLS ですね、はい、でフランス、科学技術研究センターと、でここ の, そのラビューというんですね、LANVという、そこがですね、僕も向こうにいてよく名前は聞いてたんですけども、実際行ったことがないので、その CNLS と、そのラビューですか、これがどういうところであるのか、そのあたりのお話から、ちょっとまずはお聞かせいただきたいんですけども。
はい、その CNLS というところは国立の研究センターで、日本にはないんですけれども、あらゆる分野の、研究所の、研究室から、構成されておりまして、そのラビューというのは、その名前を先ほど申しました通り、建築や都市計画に関する研究室なんですが、私はその中の、先ほどは申し上げなかったんですが、AUS という、アルシテクチュール・ユルバニスム・ソシエテ、建築、都市計画、社会研究室という、その5つの研究室のうちの1つのそこに、おります。で、ボナン先生はそこの、局長を務めてらっしゃいます。
まずこの場所は、どのあたりに、あるのか、研究室みたいなものがあるのかということと、それからこのラビューの、これ何の略なんですかね、そのあたりはいかがでしょう。
まず、この、CNLS に関しては、そのいろんなフランスの全土に広がっておりますので、一概にどことは言えないんですが、本拠地はパリにありまして、で、そのラビューに関しては私の、勤めております研究室の場所については、パリ、なんですが、パリの、皆様はドミニク・ペローの図書館をよくご存知と思いますが、そこから少し東に行った、シャロントン・ル・ポンというパリではないコミューヌの、リベルテという駅の近くにあります。
そのあたりに、どういうところがあるんですか？その研究室みたいになってるんですか？
そうですね。場所としましては、メディアテック・ド・ラシテクチュールという、後で論文で出てきます、歴史的記念物委員会の、アーカイブがありまして、その図書館のすぐ横に、研究室と 学生の寮の、複合体のような建造物がありまして、その中に入っております。
はい、ちなみに、さっき5つの研究室がさらにその中にあるという話を言われましたけれども、その AUS の他にどういう研究室があるんでしょう。
これは難しい。はい、そうですね、今すぐには出てこないんですけれども、すいません、ちょっと今手元に資料がなかったので、ただ都市計画と建築に関する研究室あと4つで構成されておりまして、特にその AUS に関しては、ボナー先生が日本を研究されているところもあるんですが、日本の、建築空間に興味を持っている先生方が多いというふうに言うことができます。
なるほど。これは特に建築都市系の人だと、とても興味深い研究室なんですけど、ラビューは建築都市都市計画環境研究室と今書いてありますね。非常にその建築都市に関する広範にわたる、研究をする研究室だと。で、さらにその中の AUS というのは、だからアーシテクチュー・ユーバニスム・ソシエテで、社会にも関する、ところっていうのは特徴的なんですかね。あとボナー先生、僕はあんまり知らなかったんですけれども、フルネームとそれとどういう日本の研究とか、例えばどういうことをされている先生とか、そのあたりはいかがでしょう。
ですね、フルネームはフィリップ・ボナー先生というんですけれども、先生の、現在のその研究に関しては、その先ほど、共同プロジェクトと申しました、その日仏の空間語彙という、フランス語で、による、その日本の建築、都市計画用語辞典の編纂、そのに関わる議論編纂というものが現在のプロジェクトの中心でありまして、あとは、その、街路の形成過程に関する、様々な、その日本、フランスだけにとどまらない、例えば中国ですとか、そういったところも入れた、モルフォロジックな分析を、その、物理学研究室というところなどと組んで、行われているようですが、私はそちらのプロジェクトには入っておりません。はい。
さっきラビューのこの、元の名前って何か言ってくれましたっけ。はい、結構長いんですね。
そうですね、元の名前を呼びますと、こちらはラボラトワール・アーシテクチュール・ビル・ユーバニスム・アンビトンモンです。ちょっと舌を噛みそうなんですけど。
はい、はい、なるほど、分かりました。はい、これは僕行ったこと多分ないと思うんですよね。そのあたりは、行ったことはないと思うんですが、とても興味深いところで、機会があったらちょっと行ってみたいなとは思います。それで江口さんが、書かれたその博士論文が、これ題目が、ちょっと長いんですが読ませていただきますね。1890年代から1930年代の古きパリ委員会による歴史的環境保全に関する研究で、サブタイトルで、歴史的記念物をめぐる都市的視点の導入と展開ということで、特に、そのキーワードと、一番重要なキーワードとなるのは、その古きパリ委員会ですかね。はい、で、これは僕全然知らなかったんですけども、要するにそのオスマンの、パリ改造に対して、その反動的にできた委員会であると。で、それがその、オスマンの頃からできたので、結構古いとか、19世紀の半ばからあるわけですよね。
は
い、
で、
19世紀末ですか。はい、じゃあ、オスマンのパリ改造が終わった後に、できてきたもので、はい、で、それから、ずっと、現在までも活動してると。ただ、1930年代までの活動が、むしろ重要なんですかね。そこはどうしてその1890年代から1930年代、に、集中限定して研究されているのかとか、まずはその論文の全体像についてお話をいただければと思います。よろしくお願いします。
はいはい。オスマン その都市改造といいますのは、こちらは、ぜひもし皆様論文をお読みになる機会があったら、ちょっと見ていただきたいんですが、第二帝政期、いわゆる、1870年代、70年頃まで、 がその、オスマンがその都市改造をその意欲的に進めて、またその第二帝政終了後もそのパリ、フランスを中心にあのヨーロッパ各地、例えば、オーストリアですとか、そうですね、そういったところで、あのオスマニズム、いわゆるオスマニズム、オスマン型の、幸福院街路と、そのオスマン式アパート、アパルトマンの、その、沿道への建設ということが行われていったんですけれども、まあ、その、波の中で、その、ヨーロッパのその他の、国では、例えば、カミロジ、オーストリアのカミロジッテはそのオスマンに対して、いや、あのそのピトレスクで不規則なあの構成からなる都市が美しいということで、ことをそのいわゆる、日本では広場の造形として出ております、本の中で訴えたり、そういったあの中世的なあの風景に対する揺り戻しというのが起きるんですけれども、あのパリのにおいては、その中でもその単にそのヨーロッパの他の国のような中世的ではなく、そのピトレスクということをキーワードに、もう一度その街の生き生きとした界隈風景を発見していこうというような、その風景に対する人々の保全への高ま、関心の高まりが起こっていくんですね。で、それが、あの、その活動が始まるのが1890年代で、それが、その、パリは、第二次世界大戦中、そのドイツに軍によるあの建造物の破壊の危機にさらされるわけですけれども、そうしたあの危機に転換するのが1930年代のですので、まさにそういった運動の、始まりから政治復帰までというものがその1930年代までであったと言えますので、そうした意味でこの、 あの年代をこの論文では選択して重点的にあの、考察したという次第です。
はい、ありがとうございます。そうすると、まあその基本的にそのオスマンは、まあその中世、的なあの、まあ、パリに対してその都市の、まあ、構造を変えていったわけですよね、はい、でそれは非常にこう幾何学的に、まあ、モニュメントとモニュメントをこう結ぶような形で大きな街路のを作っていったと、はい、でそういう動きに対して、まあ、そのただオスマンはその1850年代か70年代までですよね、はい、でそのまあオスマンの後もパリの県知事は、はい、あのパリを、はい、あのさらに、オスマンの後を継いで改造していると思いますけれども、しばらく経ってからですよね、こういうものがあのパリ、古きパリ委員会というのができたのが、それからしばらく経って でそれが基本的にはそのピクチャレスク、ピトレスクですね、はいはい、フランス語でピトレスク、はい、でいわゆるこうピクチャレスク的な、はいはい、あの都市景観を、まあ、そのの重要性を、はい、訴えていたと、はい、でその活動に関して、はい、まあ、研究されたのが、江口さんの論文で、大体そういう理解でよろしいですかね。
はい、そうですね、はい、それであの、特にその重要キーワードとなるピトレスク、要はピクチャレスクという意味の用語なんですけれども、まあ、これはあのあまり耳に馴染みがない方もいらっしゃるかもしれないので、一応意味としましては、その絵に描けるように美しいというものが言語で、あの、もともとはそのイギリスにおいて、そのイギリス風景式庭園で、あの、美しいということに対して、あ、これは本当に絵のように美しいということで、この庭園はピクチャレスクだというように使っていたものなんですね。ただ、そのフランスに、フランスでどうしてその語が都市に対して用いられるかと言いますと、その、いわゆるオスマン型の幸福院街路、そのパースペクティブ、アイストップ、いや、そのアイストップというんですけれども、あの、その、その幸福院街路の、焦点となる、例えばオペラ座のような建物はそういうふうに、あの、専門用語で言うんですけれども、そうではない、その元々あった、そのパリの、人々が生きていたようなその曲がりくねった街路、それからその雑多な、例えば商店と住居が混在しているその非常に生き生きとした界隈に対して、人々はその何とかして守りたかったんですけれども、ただそれに対してその評価をすることができなかったんですね、今まで。そこであのピトレスクという語を持ってきて、いう言葉を持ってきて、いや、この界隈はピトレスクだから保存する価値があるというふうに訴えたわけですね。
先ほどの実典の話もありましたけども、はい、実際にだから歴史的にたどると、その、 18世紀後半とかになるんですかね、イギリスの、その風景式庭園が出てきて、
はい、
イギリスだからそのピクチャレスク概念が、はい、醸成されてきて、はい、でそれが、まあしばらく経って半世紀とか1世紀くらいを経て、はい、まあ、パリの中でも、はい、まあ、オスマンの反動として使われるようになると、
はい、
でジッテの話も興味深くて、ほぼ同じ頃ですね、1890年代で、
はい、
ジッテはその都市建設、さっきの広場の造形ってもともとは、
はい、
ステッテバウナハ財年ってなんか、はい、その要するに都市を作ることに関する本を書いてるわけじゃないですか、
はいはい、
だからそれとそのパリの話が連動してるっていうのはちょっと興味深いんですけど、これはでも歴史的には要するに場所結構離れてますよね、
はい、
で、ジッテからその古きパリ委員会は影響を受けてるんでしょうか、それも受けてないんでしょうか、たまたま歴史的にどちらも1890年代だったっていうことでしょうか。それは、ジッテの方はですね、僕の記憶だと1890年に出てるんですよ、ぴったり、
はい、はい、そうですね、そうなんですけれども、そのピトレスクのその用語のその源流に関しては、そのジッテはその本の中で、まあドイツ語ではそのマルリッシュというんですけれども、マルリッシュということで、要はピトレスクであるという、中性的な概論はピトレスク、マルリッシュであると述べるんですが、その実はそのフランスでも日本でも、ピトレスクとかマルリッシュに対する、そのどういう経緯でこの用語のその語源的な、語源学的な、どこの国からどう入ってきて、どう影響があったのかというあたりの流れはまだまだ全然明らかになっていなくて、例えば私がその今回論文でピトレスクについて着目しましたが、そのピクチャレスク、そのイギリスのピクチャレスク庭園に対する、研究というのは、そのイギリスでも日本でも、その例えば文学の世界でも多いんですけれども、私がその今まで知っている限り、そういった国を超えた流れの研究というのは行われていなくて、私は、で、まさに今私がそれを研究しているんですよ、そのポストドクターのところで。ですので、そこに関してはもうちょっとお待ちくださいということですね。そのジッテが直接影響があったかないかということに関しては、まだまだ、ここで、はいともいいえとも、ちょっと今グレーゾーンであるということです、
はい、それじゃあ、とても興味深いですね、
はい、
あとオースマンに関して言うと、
はい、
オースマンは基本的にはだから幾何学的に都市を作り変えていったところあると思うんですけども、はいはいはい、部分的にはイギリス の, そのピクチャレスクを導入しているところもあるわけですよね、
はいはい、
例えばそのベルビルの公園とか、
はいはい、
あそこはむしろそのまあ元々の地形もありますけれども、
はいはい、
部分的にそのイギリスの風景式庭園をパリに導入しているようなところもあるので、
はいはい、
なんかそのオースマンそのものに対する反発ではないのかなという気がしたんですけども、
はい、
実際その古きパリ委員会が、
はい、
要するに、まあ、どういうふうに形成されてどういうことをやろうとしてたかとか、そのあたり誰がやってたかとか、
はい、
そのあたりについても教えていただければと思います、
はいはい、ですね、まずその古きパリ委員会の、前その前夜に何が起こっていたかということなんですけれども、古きパリ委員会自体は1897年にパリ市の中で設立されるわけなんですけれども、古きパリ委員会は、その、アルフレッド・ラムルーという市議会議員によって設立が提唱されて、設立が決定されます。でその前夜に実は別の委員会がありまして、1884年にパリ記念物愛好会、その略語で SAMP というんですけれども、ソシエテ・デ・ザ・ミ・デ・モニュモン・パリジエンというのがあるんですが、こちらはどういった委員会だったかと言いますと、ここにはラムルーが関わっておりまして、そのラムルーというのが実はその、オスマニズムで急激な工事がなされて、その立ち上がっていったそのリボリ道路沿線の出身で、そのような風景の激動というのを実は幼少期に体験していて、そういったことからそのオスマニズムに対してその常日頃から昔から疑問を持っていたというような人物であります。で、彼はやはりそのパリがどんどん変わっていくのを目の当たりにしていく中で、まあそういった自分の意見に賛同するようなメンバーを見つけて、例えばそのルシアン・オージュ・ドラッシュや、その他シャルル・ノルマン氏といった人物がいるんですけれども、彼らと共に、そのパリ記念物愛好会というものを1884年に設立して、 解放などを出すことで、人々にそのパリの風景の価値を知らしめて、かつそのなんとか保全にこぎつけたいと活動するわけなんですが、実は悲しいことに当時、その今でいう日本の街づくり NPO 法人、要は NPO 法のようなものが存在していなくて、というのは、その革命の際に、その下敷きとなったのが、パリのカフェでその議論をしていた、いわゆるその街の、なんですかね、街のその、有識者階級のような人たちが、その、徒党を組むということを非常に政府が恐れていたので、そういった中でその向こうの言葉で現在はアソシアシオンとして認可されているんですが、そういった法律が全然整備されていなかったんです。そのために、せっかくその愛好会を作ったけれども、全く何のその法的な後ろ盾もなかったがために、皆さんすごくそのモチベーションがあったにもかかわらず何もできなかったんですね、その解放を出す以外は。で、そういった下敷きがあって、そこでやはりラムルー氏は、いや、これはやはり行政の中に作って何とか守っていくしかないということで、パリ市においてそういったピトレスクな風景を守るための組織として、古きパリ委員会を設立したという経緯があります。
このじゃあ、さっきラムールって聞こえたら、これ同じ、
はい、その同じ人物、
同じ人ですね、
市議会議員が民間で活動していたんですが、後ろ盾がなかったので、じゃあもう行政でということで、はい、
なるほど。そうすると、これはじゃあその古きパリ委員会の方は割と正式に、まあ、パリ市の諮問機関ですか、ですから正式な形でできたんですよね。
そうですね。で、
これは一応、CVP って書いてある、CVP、はい、
そういうコミッション・ド・ビュー・パリですね。
あ、ビュー・パリ、
はい。
で、はい、まあ、そういう委員会ができて、はい、で、これを江口さんの論文では、僕はまだ論文の本体そのものは拝読させていただいてないんですが、非常にこう丹念にこう追っていくわけですよね、はい、で、歴史的、全部で5章ぐらいに分かれていて、はい、大体こう歴史的な過程を、追っていくという感じでよろしいんでしょうか。
はい、そうですね、まずその、まあ、全部で5章なんですが、第2章ではその、ビクトル・ユーゴーやそのオスマンの著作などから、そのさらにその歴史的記念物審議会に関する記憶研究を参照して、その1789年のフランス革命後、そのいかにその国家のアイデンティティの形成のために歴史的記念物保護の運動、モチベーションが国内高まったか、それから、そうした中でその記念物委員会という、国の記念物委員会というものができて、さらにその後19世紀そのオスマニズム その破壊によって、さらにそうした歴史的な記念物、またその歴史的遺産というものに対する保全の高まりが明らかになったかということについて、執筆いたしました。そこで第3章においては、そのオスマン期にかけてどういったその記念物、先ほどの記念物制度の中に課題があったか、またそうした中で県がいかにその都市史に関する研究を行っていたかということで、まあ、その運動論的な視点からその記念物保全をめぐる組織について明らかにしました。またその中で先ほど述べましたパリ記念物愛好会がどのように活動していたかということについて、明らかにしております。で、また、第4章では、逆に運動論からこう制度史にこういかに展開したかという視点からですね、1897年の古きパリ委員会の成立と、そこにそのいかにその例えば先ほどラムルーなどがピクトレスクな視点を持ち込んだかということに関して、また、その当時の記念物保全制度の、限界課題について明らかにしました。すなわちその当時は、面的な保全制度がなくて点的にしか保全できなかったので、その CVP はかなり苦戦したという話ですね。そこで、第5章なんですけれども、そのような中で、古きパリ委員会はこういかにその国の歴史的記念物、リストに変わるようなそのパリ市内のより詳細なリスト、その CAA という名前なんですけれども、それを作成して、さまざまなその面的な保全に関する視座を開いていったかということについて述べました。で、第6章では1920年代以降、例えばその1930年の景勝地制度などに、どのようにこの CVP の活動が反映されたかという点について明らかにしました。まあ、ざっとこういう流れになっています
。はい、ありがとうございます。 要するにその CAA を作ったことで、はいはい、でこれがパリ市が作ったので後に、1927年に、国が作る歴史的記念物保持目録に影響を与えていた、パリがまあその国の制度を先導していたみたいな、そういう形で、
はい、そうですね。それはその現在まであまり明らかになっていなかったんです。というのはそのやはり、フランスは研究者の方もその国はトップダウンをする組織であるべきだというような認識が非常に強くて、そのまさかその国の制度に欠陥があって市の側からこうしたそのボトムアップ的な流れがあった、いわゆるフィードバックがあったというようなことに関してはなかなかその認めたくないというのが心情だったので、まあ、私としては結構その外国人としてですけれども、そこのところが、うん、を明らかにできたのは非常に良かったなと思っております。
ちなみにこれ目録って、はい、CAA の場合多分これカタログで、はい、ISMH ですか、はい、国の場合これは
インボンテールですね。
アンボンテール、
はい、英語でインベントリーです。
意味は結構違うんですか。
こちらの ISMH は、アンボンテール・シュプレモンテール・デモニモン・イストリックという、うん、歴史的記念物補助目録、本当にこの、直訳しているんですけれども、どういった、やはりその補助目録の方は、日本でいう登録文化財のようなシステムで、当時 の, その歴史的記念物制度というのはその論文中に書きましたけれども、その修復をするための補助金をつけるためにどこにそのつけるかというリストなんですね。そのためにお金が足りない場合はそのリストに掲載することができなかったんですよ。なのでその多くの建造物を保全できなかった。でそこの問題点がそこの問題によってそのオスマンに、まあ、他にもそのオスマンが施行したその条例、パリ市の中はそのセーヌ県知事が自由にできるという条例があったんですけれども、まあ、その2点によってパリ市内がそのオスマニズムにこうの好きなようにこう計画されてしまうというようなことが起こったので、うん、そのためにその古きパリ委員会がその CAA という独自のリストを作ったんですね。でそこを国がその参照してその現在の登録文化財のようなそのとりあえず補助金は出ないけれども、うん、やはりその歴史的遺産として認識しておきたいというリストを作成するということになりました。で、まあ、実際その作成した際にこの CA を参照するようにというような通達も出ておりますので、うん、その関係性はもう明確だと思います。
まあ、逆に言うとこれがもし先にできているとオスマンのようなああいうラディカルなパリの改造はありえなかったかもしれなかったわけですよね。
はい、そうですね。
あとなんか僕多分これ向こうで見たことあるんですけど、ものすごい細かいところまで調べてあるんですよね。日本だとちょっと信じられないぐらい歴史的なになるものは全て登録がちゃんとされてる。こういうところもなんかフランスのすごいところだなと思うんですけども、はい、さっき の, その5章で出てきたルイ・ボニエンっていうのはちょっと気になって、はいはい、この人がまあその CAA を、はい、CAA というのは、考古学的芸術的目録ですね、はい、これは古きパリ委員会の中で作成しているってことだと思うんですけど、はいはい、ルイ・ボニエンってそもそもこのアール・ヌーボーの建築家、でもあって、でこの人が、この、ボニエが古きパリ委員会の中でどういう役割を果たしてたのかっていうのは結構興味深いんです。というのもボニエその1902年の1902年法ってあるんですけど、その時にはむしろパリの中でより、自由に建築形態を作ることができるように法律を変えた人でもあるので、はい、逆にそれから十数年経って方向性がこれだと逆にいってるのかなと思ったんですけども、はい、ボニエの役割ってどういうことをしてたんでしょうか。
ボニエの役割はですね、その、彼は最初はその古きパリ委員会のメンバーではなかったんですけれども、この CAA の作成のためにそのパリ市、彼はパリ市の建築家だったのでパリ市から呼ばれて結局メンバーになったということなんですね。だから何をしていたかと言いますと、まあ、その CA の作成 の, 先導者リーダーとして体系的にその毎週その1区からその20区まで歩いて網羅的にこのリストを作成していくというそのようなものことの事業の責任者、総責任者をしておりました。 で、なぜ彼が選ばれたかということなんですが、まあ、彼はその、ガイロの拡幅計画などそのパリ市にいるときに、1910年代に担当しておりまして、まあ、そうした経緯から、まあ、パリのそのガイロ計画によるその建造物の破壊の状況ということについて非常にそのよく知っていたので、そういった意味からその彼が抜擢された。で、彼自身もそういったことに興味が、その彼はそのマルセル・ポエトと一緒にその、その街路整備計画 の、 地図なども作成しておりますので、まあ、そういった意味で彼が適任者だったということだと思います。
なるほど。で、江口さんの研究では、まあ、その後1930年で、はい、まあ、一通りのその役割は、果たすわけですよね、はい、でその活動は続いてますけれども、むしろそこからの影響をこういろいろ研究されていて、1943年の、500、いわゆる500メートル規制ですか、はい、歴史的記念物の500メートル規制とか、あと62年の保全地区制度とか、はい、その後のパリにのさまざまな都市景観に関する影響を調べられてるんですよね。で、その中で、古きパリ委員会の影響ってやっぱり、結構大きかったっていうふうに言えてよろしいんでしょうか。
は
い、
そうですね。その直接的なその影響についてはまだまだこれから研究の余地があるんですけれども、まあ、その論文の一番最後のところで、最後の結論にもなっているんですけれども、古きパリ委員会が一体何を、どういう役割を果たしていたかということなんですが、まあ、こういったリストを形成していく中で、歴史的記念物制度の限界というものがおのずと見えていて、まあ、それが先ほど1個申しましたその、まあ、補助金の制度だったので、多くの建造物を指定できないということ、それについてはまあ補助目録ができたんですけれども、もう一つは、例えばその傍受広場のようなその一体的に計画されたもの、もしくはそのある地区にあることがその非常にある地区のあること、ある地区にあるランドマークについて、そのランドマークだけを保存しても意味がないと。そのやはり地区と一体になって景観として意味があるものである。まあ、そういう要はある建造物と周辺環境との関係性というものが非常に重要であるという、その単体点的な視点ではなくて、その面的な保全の視点というものを見出したということが非常に大きかったと言えると思います。で、そうした視点がなければ、その500メートル規制は要は、ドイツによる戦火からに対する恐怖から、うん、まあ、そういった規制をかければ、かなりパリのほとんどの地区が網羅的に保全地区となるので、まあ、そういった意味で、こういった、制度を考えたという、まあ、当時その余裕もないですし考えたということもあると思いますが、やはりそういったその面的に考える視点 の、 始まりがその古きパリ委員会であったというふうに言うことができると思います。
今の例えばビューコーンみたいなものの、はい、まあ、草分けというか源流が実は古きパリ委員会だったということですよね。はい、ありがとうございます。これから、井口さんがどういう研究をさらにされていこうとしようとしているのか、そのあたりを最後にお話しいただければ、はい、今も基本的にはパリにいて、もうしばらくずっといるんですか。
は
い、
そうですね。今のところは、あと、半年もしくは1年ほど、うん、向こうで研究ポストドクターとして研究を続ける予定ですが、現在している研究というものにつきましては、やはりこの、博士論文の延長でして、その、当時その人々がキーワードとしていたピトレスクについて、まあ、この論文では、まあ、その市民が界隈景観を発見するためのキーワードとなったという程度の位置づけにとどめているんですが、やはりそのピトレスクという言葉が当時の景観に対するその認識を知る上で非常に重要な言葉となってくるので、実際現在は当時のその古きパリ委員会に写真を提供していた、例えばそのウジェーヌ・アジェというパリのピトレスクな景観をずっと撮り続けていたフランス人の写真家の写真から景観を分析したりですとか、あとは当時の辞典やその他の資料を用いて、まあ、そのピトレスクという言葉が一体どういった景観を指していたかというその概念について より深く研究をしているというところです。
そうか、アジェの話そう聞こうと思ってたんですけども、はい、オースマンも、はい、その写真をこう撮らせたわけですよね、はい、でオースマンの場合むしろそのできた後の写真を撮らせていて、はいはい、でそれに対して、まあ、アジェは、はい、写真を撮ってああいうのをどういうふうにこう今度は市民に訴えかけていったんだろうと思ってたんですけども、はいはい、その古きパリ委員会を通してアジェの写真は、はい、まあそのパリの、はい、まあ、中世的な頃魅力ですよね、はいはい、改造される前のパリの様子を伝えていたと、はいはい、そういう感じなんですか。そういう意味でもアジェを、ずっとアジェの写真をこう広めていった中でも役割を果たしているってことなんでしょうかね。
そうですね。ただその古きパリ委員会というものは、まあ、その一応パリの市民の間では有名ですけれども、ただその、市民の啓蒙に重きを置いてはいなかったので、うん、むしろアジの写真というものは古きパリ委員会のアーカイブで重要な役割を果たしたという方が大きいと今のところは言えるかなと思います。
アジの写真が全部そこにあるというわけではない
ですか。全部ではないですね。ある分散していて、その古きパリ委員会が買い取ったものもありますし、あとは歴史的記念物委員会も買い取っておりますし、あと確か、パリ市歴史図書館なども購入していたと思います。なので現在、そのシリーズはいくつかに分散して所蔵されています。
そういうことですね。はい、はい、いろいろとありがとうございます。全然知らなかったそのパリのこういう歴史の話が聞けてとても興味深かったです。
はい、ありがとうございます。すみません、先ほど歴史図書館と言いましたが、国立図書館だったとか、すみません失礼しました。
はい、はい、分かりました。じゃあまた明日からパリに戻られて、はい、また研究を続けられるということですけども、これからも、
はい、
研究活動もぜひ頑張ってください。
ありがとうございます。どうもありがとうございました。
今日は本当にありがとうございました。